それでは黙示録13章です。まあ、12章をしたのがね、ちょっとしばらく前になってしまったので申し訳なかったですけれども、まあ、思い出していただきたいんですが、またね、大まかな流れを思い出していただくと、まあ、10章からこの力強い御使いが天から降りてきて、で大きく叫んで、でそれで巻物をですね、この手渡したわけですよね。でそれで続けて、これ食べてですね、それをね、ヨハネが。で続けて予言しなければいけないと。ということで11章において神殿が建てられているんですが、それが妥協されたもので、それでこの3年半の間2人の証人が予言を行って、けれども底知れぬところからこの獣が現れて彼らを殺すと。今日そのこの獣が現れるっていうところを見ていくわけですけれども、その後でね、この2人の証人は挙げられたと。そして12章がこれは竜が現れました。赤い竜、燃える竜ですね、現れて、でそこに、7つの頭と10本の角を持っていると。これがこの獣なんですね。でその獣の背後に、この竜がいるっていうのをこれから見ていきますけれども、その竜がこの女を滅ぼす、特にその女が産む男の子を滅ぼすと、いうことを行おうとしているわけなんですよね。でそれがイエス様お生まれになった時にヘロデが殺そうとしたっていうのもそうですし、でイエス様蘇って天に昇られた後に、この一時と二時と半時ですね、この間荒野に逃れるという、このもうこのね、このこれが中心なんですね。マタイの24章でも、荒らす忌まわしいものが聖なるところに入るのを見たならばということでね、ユダヤにいる人たちは一目散に逃げなさいということで、終わりの時に荒らす忌まわしいことが起こり、それが神殿を汚すということになるわけなんですよね。そしてそれが全世界にも荒廃をもたらすという内容になっていますね。でその姿が、ここほどこう何て言うかな、詳しく書かれてないっていうのがこの13章になるわけです。これから引用しますけれども、ダニエル書も詳しく話してますけれどもね、そこからの引用が非常に多いですが、でこの13章の一節をちょっとね、まず見てみましょうかね。また私は海から一頭の獣が登ってくるのを見たとあります。でこれ続きが、竜がね、いいですか、竜が女を滅ぼそうとしたけども失敗して、でそれで、これ手前なんですね、12章の17節からね。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りのもの、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出ていったと。だからこの女の子孫のものというのが、このイエス様を信じている者たちということで、カンナンの時代にこのイスラエルの証を通して信じていった人たちの教会は軽挙された後もですね、カンナンの時代にもイエス様を信じる人たちが起こされるっていうのをこの黙示録の7章で学びましたけれども、このようにして信じる人たちが出てきて、そして彼らに戦おうとするわけです、竜がね。で海辺の砂の上に立ったって言うんですよ。立って何したかって、呼び起こしたんですよね、この獣を海から呼び起こしたというのがここでの場面になるわけなんですよ。で続けて読むと、これには10本の角と7つの頭があった。その角には10の王冠があり、その頭には神を冒涜するさまざまな名があったとあります。海からこの獣が現れるという場面がダニエル書の7章にありまして、2節3節に、私が夜幻を見ていると、なんと天の四方の風が大海をかき立てていた。すると4頭の大きな獣が 海から上がってきたってこう言ってんですね。海というのがこの荒れ狂う様であってですね、これね聖書でね、こう一つの言葉をこうずっと見ていくって、これすごくいい学びになるんですが、この海とか水の深みとかっていうのはですね、このもう あそこから出てますよね、ほら闇があって、そして水の上御霊がこの創世記の初めの時からねありますが、このずっと見ていくと共通しているのが、その下に読みがあって、死者の行くところの読みがあり、またこの罪が投げ込まれるようなところですね。このミカがこう言ってますね、7章の19節で、全ての罪を海の深みに投げ込んでくださいっていうのもあります。で、今読みって言いましたけれども、ヨナを見ますと大魚に入って、そして海の底まで行って読みだっていうの書いてあるんですよね。で、このようにこの地の深み、あるいは海の深みっていうのは、これ読みがあり、これ罪が投げ込まれるところで、そして覚えてますか、イエス様がレギオンと戦われた時に、このレギオンがですね、この海に投げ込まれたわけですね。海っていうか地中海じゃなくて、ガリラヤ湖ですよね。そのようにこの海から出てくるっていうのは、これ象徴的なんですよ、この海からっていうのね。で、ダニエル書を見ると7章に4頭の獣が海から出てきて、でそれに共通するのがイスラエルを踏みにじった4つの、世界帝国ですね。はじめにバビロンです。そしてメディアペルシャ、そしてギリシャ、最後にローマなんですね。でそれぞれが立っては滅ぼされて、そのバビロンがペルシャに滅ぼされて、ペルシャはギリシャに滅ぼされて、ギリシャはローマに滅ぼされるという、この流れがあって、そしてそれがこの世界的な諸々の民族、群衆、国民、言語だと。これね、黙示録の17章の15節に出てきます。海が。諸々の民族、群衆、国民、言語だと。いうことで、世界を牛耳っている、この姿が、ここに現れているわけなんですね。そして十本の角というのは、ダニエル書の7章では4頭目の獣の特徴が、この十本の角を持っているというのがあるんですね。ところがですね、ですね、この2節を読むと、この4頭すべての特徴があるんですよ。ちょっと読んでみますね、2節ね。私が見たその獣は豹に似ていて、足は熊の足のよう、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたとあります。ですか、はい、なので正確にはもダニエル書の7章に出てくる第4の獣が、主たる特徴なんですけど、まず7つの頭があるというのも違うし、そしてこの全ての獣の特徴があるわけですね。この、ダニエル書の7章では人間 のような足を持った、これ獅子ですね、獅子のような獣ですね。で、そしてペルシャが、熊のような獣なんですね。そして4つの頭を持っているヒョウが出てくるんですが、これギリシャなんですよ。それから10本の角、鉄の牙を持っている第4の獣とあるんですが、この2節はこれが、ね、全部備わってるんですよね。この大体はヒョウ、思ったものはヒョウです。だから非常に素早く敏捷に、この、動いていくような、そして足は熊、これはもうどんどんどんどん人海戦術で征服していく、ペルシャがそうだったんですけれども、そのような姿ですね。それで口が獅子ですね。だからこう横暴にもう食らっていくっていうです、このバビロンですね。それにも似ていると。でこのように似ているものが全部合わさっていると。でですね、先ほどから何度も言ってますが、7つの頭って、これ何のこっちゃいなと。でこれね、17章で詳しく出てきます。詳しく出てくるんです。それでもよくわからないっていう部分があるんですが、出てきますけれども、今ざっくりとお話ししますと、これは このローマ帝国が復興するのが、まあ、この中心にはなるんだけれども、今までの帝国の歴代の帝国を表しているというか、うん、そのように考えて、そして最終的に復興ローマ帝国からこの世界帝国というか獣の国が現れるというように、この今までのこのものをですね、兼ね合わ、これを全部合わせた形で今ここに出てきて、そして最終的にこの何て言うかな、そうですね、この10本の角がありますから、復興ローマ帝国にすごく似てるという流れだから、その復興ローマ帝国なんだけど今までの歴史も全部踏まえてるみたいな感じかな、うん、っていう感じです。で、皆さん7章読まれましたよね、ダニエル書ね、まあ、今読むと長くなっちゃうのでね、もしよかったら7章はね、後でじっくり読んでいただきたいんですが、このそれぞれの獣の特徴が現れてます。そして13章では、要はこの獣がね、やることがね2つあって、1つだな、この獣自体は神を冒涜するってことですね。このいい説明ですね、その頭には神を冒涜するさまざまな名があったと。午前中勉強しましたが、学びましたが、この名っていうのはですね、本質を表しているっていうのをね、学びましたよね、そして、このそうですね、でここ複数形に単数形か、単数形になったのか、名があったと。神を冒涜する名があった。冒涜することがこの獣の、まあ、主たる行うこと、肩かぶっているわけなんですよ。で、ダニエル書の7章では角が、まあ、その一つ、この小さな角が大きくなるんだけど、人間の目を持っていたっていうんですよね。で、大きな口なんですけど、その人間の目、この人間中心の考え方ですね、ヒューマニズムですね、神ならず人なんです。で、これもね、大事になってきます。あとで人間の数字であるっていう獣のね、666回あります。今日はすごい大事、まあいつも大事なんだよね神と人の違いをお話ししますね、うん、そうですね、あ、ちょっと今話してもいいですね。神って人に似て作られたじゃないですか。でも神じゃないんですよね。あ、間違えた、逆ですね。人は神に逆、危ない危ない、今ちょっとサタンよ、知り解けですね。人は神に似せて作られた、 OK ですね。はい、よかったよかった、焦りましたね皆さんね。はい、で、似てるんですが神ではないんですよ。ここが人間の微妙なところなんです。なので神様はエデンの園に善悪の知識の木と命の木で、命の木を得ていくことによって、神の命によって生きることによって、神のように生きるっていうのかな、任されていくわけですね。でも神ではないんです。で、その違いというのは善悪の知識の木なんですよ。これ神のみなんです。で、善悪については神により頼むっていうことなんです。命なんです。これをサタンが食べさせたわけね、そそのかして。だから神ではないのに神に似てるんですよ、ね、なのですが、サタンは神のようにさせようとすると。意味わかりますか、ね、でこれをね、微妙なんです。で、神の数字は7なんです。人の数字は6なんです。この違いなんですね。で、これを巧妙にやっていくことによって、神に対するこの高ぶりですね、で、これが冒涜になっていくわけです。神への冒涜です。非常に近いところだから、ちょうど命の木の木とその血を、だから近くにあったでしょうね、この善悪の血、この本当に近いところに私たちは神の命を得ながら、しかし減り下って生きていくっていうですね、ここなんですよ、うん、分かりますかね皆さんね、 こういう、任されてる、管理され、管理人みたいな感じですよね。大きなものを任されてる。皆さん銀行に行ってね、めちゃめちゃの金額を任されるわけじゃない、もし銀行員だったら。でも1円たりとも自分のものじゃないですよね。でも錯覚してね、貸金庫猫ばばしたりさまあ今のね、なんかニュースに出てくる、そういうことですね。わかりやすく言って、今人間的なね、例えで話すと。で次に、先ほど読んだ箇所なんですが、龍がこの獣に自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたとあります。で先ほど12章に龍の姿が7つの頭と10の王冠、10の、ね、王冠があると書いてありましたけれども、でこれがね一体になってるわけですよ。自分の力と自分の王座と大きな権威を与えたわけなんです。13章は簡単に話すと三位一体の神のパロディです。神の国のパロディです。父なる神が子なるキリストに自分ご自身の力と王座と権威を与えられた。それと同じように龍がこの人物に自分の力と権威と位を与えたと、王座を与えたというように見ることができます。だから先々週でしたっけか、朝に学びをした時にですね、イエス様のこの誘惑というのは現実的なもので、世のすべての栄華をあなたにあげるから私を拝みなさいとサタンが言ったんですよ。あの時点でイエス様が仮にね、はいと言ったら反キリストなわけですよ。それをやったわけなんですね。本当にこの微妙な霊の戦いっていうのはすごくて、イエス様が、私は誰だと思うと弟子たちに言われて聞かれてですね、でペテロがあなたは生ける神の子キリストですと、それが天から来たんだよと、あなたは祝福されてるよと言って、そしてあなたに天の御国の鍵を与えるってそう言った後に、イエス様はご自身が十字架につけられ3日目によみがえる話をされたんです。そしたらなんとペテロはイエス様を脇にお連れしていさめたんです。そんなことあってはいけない。そしてなんて言いました、イエス様、下がれ去ったんですよ。でその後で、あなたは神のことじゃなくて人のことを思っている。めちゃめちゃ身近なところにサタンいるので、一見いいことでしょ、一見どころかそんなことがあってはいけないじゃん。ペテロ何にも悪いこと言ってない。でもサタンなんです。サタンってこうなんです。人間的にはものすごくいいこと言うわけです。しかしだからイエス様はその後で、イエス様はその後でね、誰でも自分を捨てて、誰でもっていうか、そうね、自分を捨てて自分の十字架を追って、そして私についてきなさいと。で自分、私のために自分の命を失うものはそれを救って、そして自分の命を救おうとするものはそれを失うということで、この人ではなく神なんだっていうところには、この自分を捨てていくという営み作業が必要になるわけですね。でですね、次読んでいきますと、その頭のうちの一つは打たれて死んだと思われたが、その致命的な傷は治った。全地は驚いてその獣に従い竜を拝んだとあります、はい、ここで、頭のうちの一つなんですね。これ一体どういうことですかって、これも17章に書いてあるんですよ。それ一つなんですよ。これ、まあ、具体的に言うと、この獣の中の頭なんですね。このいわゆる反キリストと呼ばれる人はですね、不法の人とも呼ばれますけれども、死んだと思われたけど致命的な傷治ったって言うんですよ。 これ何起こったかを11章で少しね、もうヒントというか11章で少し話してたんですよね。何かというと、10章の7節で、11章ごめんなさい、11章の7節で、2人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと勝ち、彼らを殺してしまうと。だから底知れぬところに一度下ったんですよね。それはだから頭のうちの一つが撃たれて死んだと思われたっていうのは、これ底知れぬところに下ったんですよ。そしてその致命的な傷が治ったということが起こったわけなんです。これゼカリアも予言してて、11章の17節で、ああ羊の群れを捨てる能なしの牧者、剣がその腕とその右の目を打ち、その腕はなえ、その右の目は視力が衰えると。もう致命的な傷を負ったんですけど治ったわけなんです。で獣に従うわけですね。そして竜を拝んだ。で続けて読むと、竜が獣に権威を与えたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうかと。わかります？復活のパロディなんですよ。イエス様が復活されて、一切の天における権威と地における権威が与えられていて、この方を主とし、そして父なる神に栄光が記されるわけ、返されるわけじゃないですか。これピリピ書に書いてありますよね。それと同じようなことを今ここで竜はやってるわけなんです。だから獣にも従い、獣も拝むんだけども、それは結局竜を拝んでる。なんでかって、竜が権威を与えているからなんですよね。よく言われますが、本物を拒むと偽物をつかまされると。もうこれ世の中でも普通に起こりますよね。本物を拒むと偽物をつかまされるわけですよ。ですよね。でこれが、もう学びましたけどね、第2テサロニケの2章の9節から12節で、彼らが福音を愛を持って受け入れることを拒んだと。福音の真理を愛を持って受け入れることを拒んだので、神はその不法の人の竜の、あの悪魔の偽りに信じるに任せるにさせたことが書いてあるわけです。でそこで学んだのは、私たち朝、あの先々週かな、学んだのは、キリストの十字架の道こそが福音の真理であって、ここから離れるものはどんなに麗しかろうが、この良ければ良いほど言っていいかもしれないですね。それがサタンの働きになるんだということなんですよね。で5節で、この獣には大言壮語して冒涜の言葉を語る口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。ここですよ。大言壮語、冒涜の言葉で、これ大事なの、与えられって書いてますから、やっぱりね、このね、黙示録って悪魔がものすごい戦い挑んでるんですけれども、絶対ね、このね、神様ははっきりさせてるのは、神の許しなしにはこの悪魔でさえが動けないっていうのはね、これはっきりしてるでしょ。そして期間が42ヶ月です。前はね、このなんだっけ、なんだっけ、1360日とかね、出てますけど、一時、二時、半時、3年半ですよ。3年半。その間、活動する権威が与えられたわけなんです。で、皆さんもよくご存知の通り、先ほども言いました、マタイの24章のオリーブ山におけるイエス様の言葉が、それに、その同じ期間に該当します。あと、もともとはダニエル書の11章の36節を見るとこう書いてあります。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。定められていることはなされるからであるということですね。すべての神よりも自分を高く上げるんです。 驚くべきことってこの体現相互ですよ。それをすると、でもそれは期間が決まっていて、滅ぼされるっていうんですよね。で6節です。獣は神を冒涜するために口を開いて、神の皆と神の幕屋、また天に住む者たちを冒涜したと。神を冒涜、皆を冒涜するんですが、それに付随するものも冒涜するわけですよ。それは神の幕屋ですね。今まで私たち見てきました、この講壇があったりとか祭壇があったりとかですね、この、地上にある幕屋っていうのは天にあるものの写しだから、この天におけるこの幕屋があるわけですけれども、これを冒涜して天に住む者たちも冒涜するんです。で私たちも獣に冒涜されるんです。イエス様がね、ありもしないことで罵られたりとか中傷を受けたりしても、喜びなさいと、義のゆえに迫害されるもので喜びなさいとですね。まあ、地上でもあるんですが、なんと天国に行ってもね、厄介だね、あるんですよね。でこの冒涜するわけなんですよ。これも先々週学びましたよね。この本当に高ぶることの恐ろしさ、反キリストの例のところで学びましたが、自分のこの何て言うかな、真理のもとに自分を置くということではなくて、もう感情任せにこう罵っていくっていうこととか、あとはさっき言った人間主義ですよね。人間的にいいものですね。でこういうものが本当に気をつけなければいけないということですね。そして7節で、今度は獣はね、天上にあるものを冒涜したんですけど、今度地上にある生徒は戦っていくんですね。獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許された。またあらゆる部族、民族、言語、国民を支配する権威が与えられたと。生徒たちへの戦いです。ダニエル書7章の25節で、意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを悩ます。彼は時と法則を変えようとする。生徒たちは一時と二時と半時の間彼の手に委ねられるということで、この大患難において、このここに出てきている生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されたとあります。打ち勝つことが許された。教会に対してはですね、イエス様は、私はこの岩に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんとあります。教会は激しい迫害を受けてきましたが、それで殉教した人もいますが、それでも福音は広まり、信じる者も増えていきました。じゃあ大患難においてはどうかというと、イエス様を信じたらそのまま殺されるって感じです、うん、でこれが大きな違いですね。打ち勝つことを許されたんですから、この獣の方が。でだから殉教も今の日ではなくて、この終わりの日は究極な形で現れて、地上における望みというのはもうないという世界になるわけなんです。そしてね、先ほど読んだように、あらゆる部族、民族、国民を支配する権威が、だから世界を全て支配すると。これもダニエル書7章27節に、第4の獣は地に起こる第4の国、これは他のすべての国と異なり、全土を食い尽くし、これを踏みつけ噛み砕くということなんですね。でね、この不法の秘密は働いているということでね、歴史の中でね、これはね、数多く起こってきたわけです。というかこれがもうこの聖書の時代からの、まあ、ある意味で戦いって言ってもいいんですよね、うん、アダムが罪を犯してからですね。そしてこうパッと思い浮かぶのは、創世記の住所ニムロでですね、主の前での権力者となったと、あれ主に歯向かうっていう権力者ですね。そしてバビルの塔が作られて ですね。そしてこうずっと見ていくとですね、こう高ぶっているものにこう反キリスト的なものっていうのが出てくるんですよね。ネブカドネザルもですね、金の像を作ったというのもそうだし、そしてもうこれ一番典型的なのがアンティオコス・エピファネスというギリシャの王ですね。これはもう反キリスト、この獣のですね、余計としてダニエル書に描かれているわけで、そしてローマの時代になったらこの、そのローマの、この時代のクリスチャンたちは激しい迫害を行ったネロがですね、反キリストだと、この獣だと思っていましたですね。そしてこう歴史がずっとこのあってですね、最近だとですね、ヒットラーがそうですね。でヒットラーはユダヤ人のまさにもう十二章の世界までやり遂げようとした人だった。だから真面目なクリスチャンたちはヒットラーがザ・反キリストだと思っていました。ところが神殿がまだ建てられてないんだよね。やっぱヒットラーでもなかった。でもこのいわゆる小反キリストって言ったらいいか分かんないけど、小人のような反キリストっていうのはまあ出てきているわけで、なぜかというと反キリストの霊が現れているからなんですよね。世界には本当にそういうのがあります。もうそういうもうね、信じられないような悪ですよね。あとはあんまり有名じゃないんだけど、共産主義っていうのはですね、不思議なことにヒットラーのナチスのようにね、こうみんなね嫌悪感抱かないんですよね。なんでかってね、いいこと言うから、いいこと言うから。だから私がねちょっとね皆さんあじったらね、ちょっとこう圧倒されちゃいますよ多分。だってもともと神の国を拝借してるからね、マルクスは。もともとクリスチャン、改宗したユダヤ教、ユダヤ人の人たち、キリスト教にね、息子で最初書いた時はもうイエス様を褒めたたいてる詩が多いですからね。それから呪ってサタン崇拝みたいになっちゃってるから似てるんですよ。どっかで何が違うかつら、神さっきやってほら危ないって僕に言って注意してくれたでしょ。あれをマジでやったフォエルファファハフォエ何だっけな、神学者っつってももうなんかねやばい人がいるんですよ。神は人が作ったっていう神学ですね。やばいでしょ。神学じゃないよね、悪魔的ですよ。でそれを信奉してマルクスは人の神のところに人を入れて神の国を作るっていう。だからスターリンなんてやばい人数殺してるんですよ。毛沢東もやばい人数殺してるんですよ。だからナチスドイツだけじゃないんですよね。あとポルポトとかも4分の1の人口死んだから、だからカンボジアのことをよくご存知の方はね、あの惨劇は知っているわけです。今でもその戦いはあります。それ亡霊っていうのかな、ナチスの亡霊もあるし、あと共産主義の亡霊も至るところにあります。でちょっと話はずれたんですが、そのようなこうもう今まで出てきているものとも比べ物にならないけど、まあ同じ流れのそういうものが支配をするんですよね。でそこで8節で、地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から、ほふられた子羊の命の書にその名が書き記されていない者は皆この獣を拝むようになると。これは大きいですね。獣の国が確立されたら皆が獣を拝むようになるんですが、唯一免れるのはですか、素晴らしいですねこれね、子羊の命の書に名が書き記されているってことです。でサルディスの教会に対しても、これ勝利する者ね、私はまたその者の名を命の書から決して消しはしないということで、子羊の命の書っていうのがあるわけなんですね。そこに名が書き記されると登録されてるわけですよ。まあ、当時はそういう何て言うかな、このまあ今も日本もそうですよね。この住民票っていうのがあって、住民登録ってあるじゃないですか。で当時もそれあったんですよ。だからこういう話を聞くと大もうすぐにみんな分かります。で子羊の命の書って言ったら、あ、イエス、血を流してくださったあの子羊のイエス様の血に流されて、それを信じて受け入れた人たちですよね。そして永遠の命を与えられている、そこに名が記されているということで、しかもそれが世界のもといが据えられた時からです。 で、この言葉が出てくるのがエペソの1章の4節で、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのですと。なんと世界のもといだから、自分が存在してない、全く当たり前で、世界のもといが置かれる前ですから、天と地がない時ですよ。あったんですか？ああ、もちろんありますよ。神がおられて、天と地をは神がおられるってその後で作ってるわけですから、その前からキリストにあって選んだと、永遠の命のこの書に書き記されてるって、なんかちょっと途方もないですよね。その人たちは逆に言うと拝むのを拒むわけですよ。で、この時はもう殉教のみが選択肢になるわけですね。でもそれでも拝まないことを選択できるのは本人の意欲ではなくて、本人がこうもう訓練を受けてね、もう肉体訓練を受けてね、このあの軍隊の精鋭部隊のようなさ、うわーってこう殉教のための訓練を受けてさ、こう痛いのもこらえるみたいなね、首吊られてもこうなんかこうなんかイエス様を思うことができるような訓練をちょっと受けるとか、そんなことはねじゃなくて、大体でもそういうこと考えちゃうじゃないですか。この殉教なんかね、私たち迫害されたら我慢できんのかな、あの痛みとか。キリシタンね、あのもうとてつもない拷問を受けたわけですよ。あのほら沈黙の映画とかでもご覧になったかもしれませんけれども、けれどもそこじゃなくて、世界のもといが据えられる据えられたもう時から前から命の書がに自分の中で書き記されているっていうことによって初めて拒むことができるわけです。選びの力と私は呼びたいですね。神の選びの力なんです。だからね、あのね、それをね信じて受け止めていくっていうのが私たちの信仰生活ですね。あのね、自分の心の中身とか頑張りとかね、あんまり気にしないでください。あんまり気にしないでくださいって言うとね、語弊がありますけどね。じゃあ私は憎しみでいっぱいになっても神様に選ばれてるから大丈夫だ、そういうんじゃないんですけど、そういうんじゃないんですけど、でもその憎しみでさえもが聖霊に任せればこれ間違ってるよって教えてくださるわけです、聖霊が。それで悔い改めればいいわけです、罪の告白してね。自分で私こういう悪いことを思っちゃった、もうチクリシャとしてちゃんとやりない、いやもうそんなの神の方でも決めてんですよ、ね、選びの力なんです。なんであの人あんな一生懸命頑張ってクリスチャンのように見えたけどポーンってもうやめちゃってる、信じられない、いや選ばれ、分かんないよ死ぬまでね、だけどそこにないんですよ、頑張りじゃないんですよっていうことなんですね。で、次行きましょう。耳のあるものは聞きなさい、9節。囚われの身になるべきものは囚われ、剣で殺されるべきものは剣で殺される。ここに生徒たちの忍耐と信仰が必要である。何かっていうとですね、今戦うっていう言葉を使ったでしょ、獣が。で、自衛行為をしても無駄だよって話をしてるんです。で、これはあの、まあ、説教しか聞いたことないので、あのチャックとかのね、アメリカだとこう大患難時代を、患難の時を切り抜くサバイブするために、なんかあの食料も貯めて武器も用意すると、あの食料が枯渇するから、まあ、戦争になるじゃないですか。武器も必要だと。何間違ったことやってんのかなって思いますけど、イエス様を信じたらも軽挙されるから関係ないし、それにもうここに書いてある通りなんです。あのちょうどこれはね、あのまさにペテロがあの犯した過ちで、あの剣持ってね、鞘の納めなさいって言われた。で、剣を持つ者は剣で滅ぼされる。で、これはこのよく悪用されます、ここの御言葉ね。 自衛隊に対して、ね、剣を持つ者は剣によって滅びます、これはクリスチャン的ではありませんとかって言ってね、聖書って他の箇所も見ていく必要なんですよね。でローマの13章の一節には、全ての上にある権威っていうのは神から来て無駄に剣を帯びていないって言ってるんですよ。あとイエス様でさえがあの時に剣も持っていますと、今これから今までね、私はあなたはどうだって、あそこですよ、あそこルカによる福音書にね、これ十字架にイエス様つけられる前に、今までは私はいたけどこれからいなくなるから、これを身に持たなきゃいけないものを持ちなさいと、で剣を持ちなさいって言って、そこまでいいって言ってね、で剣をダメなんて言ってないんですよ、護身用の。あれは極端。でもですよ、ペテロの場合の誤った過ちっていうのは、これは剣を出したっていうこと自体ではなくて、神の御心が行われなければいけなかったわけですよ。イエス様がこの無抵抗で十字架に自分ご自身をこの引き渡すということをしなければいけない時に戦ってどうするのよって言うんですよ。でここも同じなんです。この一時二時半、最後の3年半はこの時に戦っても、ね、なんだっけ、キリシタンでもあったじゃない、なんだっけ、キリシタン戦ったやつ、
天草四郎
で、なんだっけ、あれ島原の乱だ、ね、だから大観覧時代に島原の乱は無理だよと言っているわけなんですよ。だからなんでかっつったら、もう神はそのように定めておられるから。だからこそ生徒たちの忍耐と信仰が必要だと。やっぱり戦いたいっすよ、天草四郎になりたいっすよ。いやだからって、あの時にね、今島原の乱の是非を今言ってるんじゃなくて、こっちの大観覧時代の時にね、やっぱどうしても戦いたいと思うだろうと、だけどもそうじゃないんだよと言っているわけなんですよね。これね、本当に興味深くて、ダニエル書の8章では戦っていくっていう言葉書いてあるんですよね。このアンティオコスエピファネスの時は戦って、でそれで宮共鳴を行うわけですよ、うん、でこれは許されていたこと、マカバイ記にも書かれて、これは聖書じゃないですけれども、外典としてね、マカバイ記ありますけれども、その時は許されたんだけど、ここはそうじゃないっていうんですよね。で次ですね、はい、ここまでが獣ですって、もう一つ別の獣が出てくるんです、11節から。でこの別の獣も大活躍、最初の獣の代弁者ですね、偽預言者です。11節、また私は別の獣が地から登ってくるのを見た。それは子羊の角に似た2本の角を持ち、竜が語るように語っていたと。で別のって言ってんですが、これもう一人の助け主とイエス様が言われた時に、同じギリシャ語ですね、アロスって言うんですけど、同じ性質で別のものって意味です。なのでどのように同じ性質かというと、竜が語るように語って、で次も出てきますが、最初の獣、ちょっと12節も読みますか。12節を読むと、この獣は最初の獣が持っていた全ての権威をその獣の前で働かせた、また地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ました。だから全ての権威が与えられたわけなんです、獣の。だから竜から、獣がね、最初の獣は権威が与えられてるから、つまり分かります、竜の権威がそのまま獣で次の獣って言ってなんですよね。そして最初の獣を拝ませるっていうのがこの偽預言者の主たる仕事なんですよ。拝ませる、なんか似てない？もう一人の助け主である聖霊が来られると、この聖霊はイエス様を証しし、イエス様の栄光を証しし、その聖霊の働きによってイエス様の技を行っていくのが使徒の働きでしょ。そして私たちですよ。それと同じことを今ここで行おうと、パロディーですね、モノマネをしていると。 でも違うんですよね、少しずつ違うんですよ。11節見ると地から登ってくると、この獣はね、このね、地上から来るんですよ。偽教師とか偽預言者ってね、何でもないただの人です。なんかでっかいこと言うでしょ。あそこイエス様もおっしゃったじゃないですか、ほら、主よ主よというものがみんなね、天の御国に入るわけじゃないと。で、この主の名によってね、悪霊を追い出したりとか予言をしたりするけれども、全く知らない不幸を行うものと思って。でね、本当にこの偽預言者とかっていうのはいろいろとなんかパフォーマンスしますけれども、結局救われてないただの人です。地上から出てます。でも御霊によって生まれた人は、あれは上から生まれるとも訳すことができます。天から生まれる、天のから命が与えられるわけですね。そうやって私たちはイエス様、神様につな、イエス様によって神様につながっているわけですけれども、これはただ地上から現れている。で、モノマネしてます。子羊の角に似た2本の角、ピャーンとかね。イエス様はほふられた子羊で蘇られたけれども、7つの角を持ってました。今この2つの角を持って、それ竜が語るように語ったイエス様も権威を持って語られましたけれどもね、今ここで竜が語るように語っているわけです。今さっきね、ただの人っていうのをね、ユダの手紙のね19節にこう書いてますね。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。もう救われてないってことですよ。生まれつきのままの人間で御霊を持っていませんなんです。信じられないかもしれませんけどね、めちゃめちゃもう聖書知ってるし、そういう分かんないけどね、でうわーってこういろいろやるけれども、生まれつきなんです。救われてない人なんです。そして戻りますと、ですね、この全ての権威をこの獣の前で働かせて、で地と地に住む者たちに致命的な傷が治った最初の獣を拝ませたと、ね、拝ませるわけですね。でこれからそして獣の像を拝み、また獣の刻印の数字ですね、押される場面が出てきます。で生徒たちが殺されていきます。殺されますけれども、これね13章だけで、あと14章ではもうどんどんどんどん勝利して、で15章では天においてこれら殺された者たちが神を賛美している姿が出てきますということですね。だから地上で生き残るか、そして裁きを受けるか、そして永遠の地獄の火ですね、苦しむか、あるいはここで殺されるけれども天に入って、そして栄光の中に入って、神の国を受け継いでいくのか、もうこの違いですね。だから、ヘブルの11章では儚い罪の楽しみ、これを捨てて、より優れた希望ですね、キリストの苦しみを共にしたというモーセの話が書いてありますですね。で13節に、13章13節、また大きな印を行い、人々の前で火を天から地に降らせることさえしたと。印を行うエリアのような働きですよね、または11章に出てきた2人の証人のような働きですよ。こうやって打ち消すんですよね。ファラオの魔術師がそれやってました。アロンのこの杖をですね、この蛇に変えたら自分たちの杖も蛇に変えるとか、あとはナイル川を地に変えたんですけれども、自分たちもちょこっと地に変えるとかですね、こうやって打ち消すことによって、この彼らの心を、このもう本当に獣の方に持っていったわけなんですよ。で偽預言者と預言者の違いっていうのがね、この申命記には13章の1節から15節のところに、印や不思議を行っても神様があなたの心を試してるから気をつけなさいよって言ってるんです。その印や不思議を行って神々に使えるように言うものが出てくると、偽預言者ですよね。で気をつけなさいってこう言ってるんです。でこの偽預言者が 象を拝ませるわけですね。またこの獣はあの獣の前で行うことが許された印によって地に住む者たちを惑わし、剣の傷を受けながらも生き返ったあの獣の像を作るように地に住む者たちに命じたと。作るように命じたんですね。神の国と獣の国のまたもう一つの違いはですね、強制かそうじゃないかですね。愛された御子の支配の中にいるときには愛による従順です。信仰による愛による従順です、ね、信仰と希望と愛ですね。でこれによって私たちは命じられていることってものすごくすごいことなんだけどね。だって自分の命をイエス様のために失うものはそれを救って言ってるんですよ。すごいじゃないですか。でも愛による従順ですけれども、こっちは強制ですね。強制。第2テサロニケの2章の4節に、不法の者は全て神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますと。で実際座るんですけども、その後このようにして偽預言者によって像を作っていくということなんですね。でさっきの話また繰り返しますと、ネブカドネツァルですね、3章、ダニエル書の3章、拝ませるじゃないですか。ネブカドネツァル王は金の像を作った。その高さは60キビト、その幅は6キビトであった。6が出てきます。いいですか。60キビト、高さが60キビト、幅が6キビト。そしてダニエル書の8章の13節でアンティオコスエピファネスのことが予言されてますが、ジョークの捧げ物やその荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられると。でこれでアンティオコスエピファネスがやったのも同じくゼウスの像を神殿に、立たせたんですね。像を立たせて拝ませるって言うんですね。でさっき、午前中にお話ししたことですね、皇帝礼拝も皇帝の像を拝ませるっていうことです。面白いのはですね、近代に入るとですね、まあ、現代って言ってもいいですけども、共産主義って宗教アヘンだって言うんですよ。面白いよね。像を作るの大好きなんですよ。ねえ、スターリンの像で、レーニン知ってます？ホルマリン漬けで今でも生きてるみたいになってるんですよ。で、あとは平壌に降り立ったらキム・イルソンとキム・ジョンイルかな、像に喧嘩しなきゃいけないんだよね。で日本も残念ながら像まで行かなかったんですけど、あの御神栄って言ってですね、この教会にまでこの新あの迫害が来て、あの君が代が賛美歌集にこう挟まれてですね、君が代そのものが悪いものじゃなくて、もちろん天皇陛下はあのが悪いお方ではなくて、拝ませるっていうことをさせるわけですね。でこういうことがずっとずっとこう行われてて、そして世の終わりに世界的にこれが行われると。で15節で、それからその像の獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにしたと。気も悪いですけどもやるんですよね。オカルトの世界ですね。オカルトの深みです。ティアティラの教会にオカルサタンの深みって書いてますが、で興味深いのはペルガモンの町にですね、今も遺跡があります。で私はね、外側からしか見たことないんですけど、赤レンガで作られててね、セラピス神殿、まあ、セラピスという神ですね、神殿というのがあるんですよ。でそこね、演出が行われてました。何かっていうと、その偶像立ってるんですけど、その偶像の下がですね、こうなんか祭司がね、こうくぐってって、こう行ってね、この、ね、像のところに、ね、像がね、このガランドになってるのかな、分かんないけど、で口のところ開いてるわけで、そしてうわーっと叫ぶ。だから演出効果ですよ。象が物を言うことができるっていうね。 でそういうことをやっていたので、多分これ聞いてた人そういうのを思ってたと思う。でも実際にやっぱそうやって、語るようにすると。でだからあの AI ロボット出てきた時は本当私はねもう気も悪かったです。何かって、いや AI ロボットはいいですよ、ロボット自体はいいんですが、コロナ禍になってですね、教会にみんな行けなくなったと。そしたらですね AI 神父が出てきて、まあ、その前に AI 坊さん、ね、日本ではねそれ、ロボット坊さんがある、うん、でもねやっぱりねさすが三大宗教一神教はねみんなダメだって言ってました、うん、あのイスラム教も含めてですね、ユダヤ教の人もだってロボットに魂ないもん、 AI に魂ないもんってみんな同じこと言ってました。ほっとしましたね。私も同じです。偶像礼拝そのものですからね、うん、でも大観難においてはその像を拝まなかったら殺すようにされるということです。そして今度16節、また獣はすべての人に、すなわち小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも、だから無差別にってことですね、全員一律ですよ。その右の手あるいは、額に刻印を受けさせたということですね。この手と額ですね、あのやはりまあ、この所有になるっていうことですよね、まあ、ずっと学んできましたし、あとはね新明記には額とかねこの手に御言葉を置いときなさいと、こうそしたらこう自分のすることとか自分が見ていることが全部に御言葉がこう何て言うかな、御言葉によって生きていくっていうことですね。でこれをだから押されるわけなんですよね。でまたその刻印を持っている者以外は誰も物を売り買いできないようにしたと。でこれが経済的な迫害になるわけです。で午前中お話ししましたが、これが何であるかということをなんかねクイズっていうかな、なんちゅうかこうパズルっていうか、そういうふうに読んでいくのではなくて目的で読んでいく、つまり誰に忠誠を誓っているのかっていうことなんです。どういう形で現れるか分かりません。でもそういう流れだなって感じるものはもういろいろ出てきてます。まあ、午前中もお話しましたが、コロナ禍っていうのはもう本当に別にワクチン証明書に限らずいろんなところで分かれますよね。分けようとしてましたよね、うん。でもそれは公衆衛生のためにいい、その通りだしっていう、その微妙だからこそサタンってこううまく利用するっていうか。良いものを使っていろいろやっていくっていうんですかね。いろいろ出てきますよこれから、うん、でさっき言ったように昔は日本の教会でさえが神社にちょっと儀礼的に参拝に行ったら、まあ、それでいいんだよって、ね、で多くの人は行きました。で、拒んだ人は今なんか全国的に叩かれてる人ってしょっちゅういるじゃないですか、 SNS とか何だ、ね、芸能人とかね政治家とかね、そんな感じで一つの教会が読売新聞に乗っかって、他 の、 聖書以外の神は全部排撃ってなってね、こいつ中傷されてね神社参拝拒否したからですね、ミノミッションっていうんですけども、うん、でそういう事件も起こりました。だからいろんな形でこの私たちは踏み絵みたいなものっていうのがあるんですよっていうのは知っておく必要があるんですよね。で次気になると思うんですよ、刻印とはあの獣の名、またはその名が表す数字である、ここに知恵が必要である、資料あるものはその獣の数字を数えなさい、それは人間を表す数字であるから、その数字は666であると。これね資料あるものとか知恵がいるって言ってますけれども、そうまずね666で解釈するところ間違いなんですね、666なんです。でこれは標準的な解釈です。ですから標準的な解釈は アルファベット、ギリシャ語でもヘブル語でもラテン語でもそれぞれのアルファベットに数字があてがわれていて、ゲマトリアって言いますね。でその数字を足すわけですね。足すと合計が666になるということなんです。例えば確かね、皇帝ネロもね確か666になるんですよ。だからそうだよ、本当に当時のクリスチャンはマジでネロが反キリストだと思ったわけなんですよね。確実に反キリストの例は働いてましたね、彼にはね。でもね、6というのは人間を表すっていう。でここがこの聖書に出てくる、さっきの話もうすでに言っちゃったんですけど、人間というのはね、詩編の8編の5節に神よりいくらか劣るものって書いてあるんです。いくらか劣るものなんです。でここが大事で、ここで神に頼って神を栄光を表すように生かされている者たちなんです、すごい大きな、なんつったらいいかな、特権、恵みですよね。もう神に作られたっていうこと自体で、神の形に作られたっていうこと自体で特権恵みですよ。でところが人間がややこしいのは欲望を出してしまって、なんでじゃあ神になれないのってなっちゃうわけですよ。神に近いからそう思っちゃうんですよね。さっき言ったように、まあいろいろあるじゃないですか。あの家の中で家のね、犬がなんか自分が人間のように思っちゃうとかさ、わかんないけどさ、まあ犬の気持ちわかんないから、あとはさっき言ったように、これ銀行でね、中学の学校をずっと見てると、いつの間にか、まあ、それ自分が金持ちであるかのように錯覚するとか、ね、でそういうふうなことを仕向けているのがサタンであり、それが人間なわけなんです。だからさっきネブカドネツァルはね、金の頭としてダニエルが解き明かしてくれた夢、自分の見た夢では金の頭で、あれは多分全身の金なんですよ。永遠にバビロンの国が続くというふうにこの思って高ぶったわけです。あと面白いのがゴリアテとダビデの戦いなんですが、ゴリアテね、背の高さが6キュビット半で、槍の穂先が600シェケル、やっぱり6なんですよ。でダビデは、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうって言って、この人間の武器の力と神の名の力ですね、これの対峙なんですよ。であと一番極めつけはソロモンの王国、第一列王記の10章の14節、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであった。おそらくこれが直接的な背景です。獣の、ソロモンが獣なの？いや、獣のような国の表している要素がありました。何か、神を愛していたソロモンです。そしていつの間にか富に富を、またその自分の力、自分の政治力ですね。まずはね、あの時は大国はエジプトですから、エジプトの娘を自分の妻にしたっていうところからあった。と馬ですね、馬も新明記には多く持ってはいけないってありますけども、やっぱ多く持っちゃってるわけですよね。そして宮殿もね、たくさんね、もうきらびやかにしてよかったんですね。だからあれ自体が悪いことじゃないんですよ。7年間かけて神殿で、13年かけて宮殿を作ったんですよ。でそうしてるうちに優先順位がいつの間にかずれちゃって、それがおのずと現れたのが、300人の妻と700人のそばめで、その異邦人の女たちですから、神々を持ってきて、妻好きの、この山っていうんですか、この、その神々の宮を作って拝んじゃったっていうね、というところに 至ったわけですね。そのせいで王国は分裂して、そして最終的にはアッシリアとバビロンに捕らえ移されるということになって、また7に振り戻す、6から7に戻してくださった神様がね、だつまり神の統治じゃなきゃいけないよということを神が教えてくださるわけです。でね、その後の王国でもやっぱり高ぶるっていうことがすごい出てきて、特にユダの国はすごいエルサレムがあるし、立法があるし、宮があるし、で本当に良い王様が出てくるんだけど、良い王様のね多くがね高ぶっちゃうんだよね、こう晩年に、うん、でこれが6なんですね。非常に微妙なんです、非常に微妙なんです。じゃあ7でするには礼拝してください、礼拝してください、礼拝です、祈りです、礼拝です、祈りです。でその礼拝でさえもパリサイ人みたいにね、私は結構ちゃんと礼拝やってるじゃんとかねあのようなとかって、だから御言葉です。イエス様の首輝きを追っていくっていうことですよね。お祈りします。まずお祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして本当にあなたが私たちにたっといたっといこの知恵を与えてくださり感謝、思慮深いものは悟りなさいということを今言いました。本当に私たちが思慮深くあり続け、そして6ではなく7を選び取って、選び取り続けていくことができるようにどうか助けてください。お願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。